示録13章対1コリント13章話金城重弘。
おはようございます。前回は至高の愛、完全な品性、最も大いなるもの愛、コリント第13章から学びました。今日は奇妙なテーマでありますが、黙示録13章とそれからヨハネ第一、あ、ごめんなさい、コリント第一の手紙の13章666と対するは777について学んでみたいと思います。コリント第一13章は、これは私たちが暗記するように言われています。毎日読むようにエレン・ホワイトが進めていらっしゃる章です。そのコリント第一の手紙の13章はイエス・キリストの人生に表されました。十字架につけられながら父を彼らを許してくださいという、敵をも愛する愛でした。これは希望第一巻の46ページですが、カルバリーの十字架に愛と利己心、愛と利己心が向かい合って立っていた。ここにこの両者の最高の現れがあった。十字架にサタンは負けましたね。そう、十字架でイエス様が祈られたあの愛は、ステパノもその愛を表しました。これがクリスチャンの目標です。完全な品性とは、対人関係に表せなければならない互いに愛する愛です。キリストが私たちを愛されたように、隣の人を愛する。ヨハネ第一の手紙の4章の20節に、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできないと書いてあります。もう一度コリント第一の手紙13章一緒に読んでみましょう。4節から7節まで、はい。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。ローマ法王教の精鋭隊であるそのイエズス会は、どのようにして今や世界を支配するほどの力を得たのでしょうか。これは後では示しますが、大総統の上巻に293ページ、キリストの福音は その信者たちに危険を冒し、苦難に耐え、寒さ、飢え、労苦、貧困にもめげず、真理の旗を掲げ、拷問も投獄も家計も恐れない力を与えてきた。この初代教会の勢力に対抗するためには、あるいはプロテスタントの勢力に対抗するためには、イエズス会はその会員を狂信的にさせ、同様の危険に耐えるように、またあらゆる欺瞞の武器を持って真理の力に対抗するようにさせた。つまり初代教会のキリストを愛し互いに愛し合うコリント第一の手紙の13章、これを真似ればいいと思ったんです。キリストから受け継いだ真理と愛、弟子たち、そして初代教会の信者たちは、ペンテコステの時に聖霊が注がれた時、愛と真理によって完全に一致し、力を受けて、そして福音宣教に立ち上がったのでした。そして十二弟子一人一人殉教していきました。彼らはキリストの愛のために命をも惜しまなかったのです。そしてイエスを明かしました。パトモス島に追放されたあの恵みによって改変されたあのヨハネ、彼は第一コリント13章に生きた人でありました。最後まで残った弟子でした。彼ほど神を愛し互いに愛し合うように強く強調した弟子はいなかったと思いますね。そう、彼らはキリストの愛によって固く結ばれて、そしてキリストと同じ愛によって勝利していきました。このコロシアム円形劇場、ここでその純粋な愛のゆえに、彼らに受け継がれた真理のゆえに、ここで命を惜しまないで殉教した人は300万人ぐらいだと言われています。観覧から英会上巻の89ページ、人たちの働きの結果回収した人々の心は、クリスチャンの愛によって和らげられ、一つになった。希望への、各時代の希望3巻170ページから、このキリストの愛は、ご自分の比類のない愛という黄金の鎖で、彼らを神の御座に結びつけられていたというんですね。すべての力の源から発する宇宙の最高の力を彼らに与えることが神の目的であった。彼らは悪に抵抗する力、この世も死も黄泉も征服することのできない力、キリストが勝利なされたように彼らにも勝利なさせる力を、これが与えたのであった。そう、セレクテッドメッセージ1巻100、 103ページ。神よりの一致と愛の絆。それは抵抗することのできない力を持っていたというんですね。これは大曹と上巻の34ページ。初代教会からバトンを受け継いだあの中世時代の原野の教会と言われています。ワルデンセス教徒、あるいはアルビ派、あるいはユグノー派のことについてこう書いてあります。聖徒の血は幾世紀にわたって流された。ワルダー派の人々は神の言葉とイエス・キリストの証のためにデーモントの山々で山で彼らの命を捨てた。彼らの同心の仲間たち、フランスのアルビ派の人々も真理のための上場の証を立てた。宗教改革の時代にはその支持者たちは恐ろしい拷問によって殺された。国王や貴族、上流の婦人や優雅な少女、国家の誇りである騎士たちがイエスの殉教者たちの苦悩を見て楽しんだ。勇敢なユグノ教徒たちは人間の心が最も神聖視するこれらの権利のために戦い、多くの激戦地で彼らの血を流した。プロテスタント教会は法律の保護外のものとみなされ、彼らの首には懸賞金がつけられて、あたかも野獣のように駆り立てられた。中世時代、暗黒時代、ローマ法教がそのヨーロッパを支配していた時、約8000万から1億の人たちがキリストの真理と愛のゆえに殉教していったというんですね。この聖バーソロミューの虐殺という事件がフランスで起こりました。1572年8月24日クリスチャンたちは安全を保障されてぐっすり夜寝ていたのに、突然真夜中に引き出されて、そして恐ろしい聖バーソロミューの虐殺というのが起こったのでした。このことは大曹洞の上巻のフランス革命のところに書いてあります。この時2ヶ月間で約3万人も3万人だったか7万人だったかな7万人殺されたそうです。キリストを愛する愛、それによってクリスチャンたちは本当に互いに、コリント第1:13を実行していたために、こういう目にあったのでした。さて、最後の戦い、善と悪、キリストとサタンの大争闘について考えてみましょう。これはもう最後の大争闘のことについては黙示録13章に書いてあります。コリント第一の手紙の13章、そしてヨハネ黙示録13章、この キリストとサタンの大争と、愛と利己心、そしてサタンは偽りと権力を使います。イエス・キリストは愛と真理という武器を使うんですね。これがやがて我々の目の前に展開されます。この黙示録13章の最後の方を見ますと、黙示録13章には2つの獣がありますね。出てきますね。海から登ってくる獣、神の名を汚す勢力、そしてこの獣は、この13章の一番最後を見ますとね、17節18節、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。ここに知恵が必要である。資料のあるものは獣の数字を解くがよい。その数字とは人間を指すものである。そしてその数字は666だと書いてます。まあこれはこの解釈についてはいろんな人間の憶測で解釈がなされています。これはネロの名前に当てはめると666になるとか、マホメットとかナポレオンの名前とか、ヒトラーとか、あるいはムッソリニなど、ある人はエレン・G・ホワイトも666になると言ってる人もいます。これは私たちの教会はこの獣と獣の名と獣の刻印と関係するものだから、これは獣のその名前はヴァイカリアス・フィリー・デイというんですね。神の代理人。このラテン語で V は5だからといって、 I は1だからといって、ヴァイカリアス・フィリー・デイを全部数字に直すと666になる。獣はローマ法教ですね。獣の刻印はローマ法教、自分たちで言っているように日曜礼拝であるならば、この獣の数字というのもマホメッドやあるいはムッソリニやヒトラーナポレオンに当てはめるものではなくて、獣すなわちローマ法王教の数に違いない。666ですね。で、対するはこの恐ろしい海から登ってきた獣に対して、聖書では世の罪を取り除く神の子羊、この子羊の名はイエス・キリストです、ね、子羊の名イエス・キリスト、イエス・キリストの名をギリシャ語で言うと、僕は読めないけども、これね、数えると1,2,3,4,5,6,7になる。日本語でイエス・キリスト、イ・エ・ス・キ・リ・ス・ト・ナナ、ナナ・ナナ・ナナ。6は人間を指すものである。人間は6日目に作られました。人間は 人間を指すものであり、不服従を表すものであるんですね。そうで、終わりの時にその、またこの14万4000という数字も出てきます。数字が14万4千人というのは、イスラエルの部族12部族、イエスの弟子12、12×12×1000といって14万4千、イエス・キリストのご品性を完全に再現する共同体であるんですね。やがて黙示録13章はまだ成就しませんが、近いうちにこの最後の大騒動が展開されます。黙示録13章の、4節を見ると、竜がその獣に力と位と権威を与えたと書いてあります。竜というのは、黙示録12章を見るとサタン、悪魔だから、悪魔の数字です。そして力と位と権威が与えられたローマ法王教ですね。で、彼らはローマ666、その数字とその刻印に対して、この最初この悪の勢力が戦いを挑んでくる、迫害してくる。過去に初代教会、中世時代の あのコリント13章に生きた、真理に生きたあの人たちを迫害して虐殺したように、最後大迫害がやってきます。人類史上かつてなかったほど世界的にこれが起こるんです。その悪の勢力に対するは14万4千であるんですね。で、これは聖書黙示録16章を見ると、最後の戦いのことをハルマゲドンというふうに表現しています。竜と獣と偽預言者、サタン、そしてローマ法教、そして、竜とサタンですね、あるいは心霊術、そして、獣はローマ法教、そして偽預言者、プロテスタント、アメリカ、三位一体となって14万4千に戦いを挑んでくるんですね。そう、そう、この獣の数字66ということは、666という3回、こうつないでいるのは、これは、カトリック教徒もそれからプロテスタントもそれを認めています。これ正式な手紙といいますか、文言ですね。これね、プロテスタント教会の多くもカトリックも、それは獣の数字はローマ法教バイカリアスフィーリーデイであるということを認めています。そう、これスタディバイブルの新約のスタディバブルの592ページにこう書いてあります。 ハルマゲドンの戦いについて、神はハルマゲドンの戦いで果たすべき役割を持っておられる。地が黙示録18章の天使の栄光で明るくされる時、その時善と悪の宗教的勢力はまどろみから覚めて、そしてその時生ける神の軍隊が出陣すると書いてある。イエズス会が新世界秩序、あるいは世界統一政府を構築したとき、そのとき新世界秩序に従わない神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たちに向かって攻撃の矢が向けられてくるんですね。この14万4千は陰された民、そう、あ、そう、これ書いてますね。これはね、場所を書いてませんが、スタディバイブルの新約の592ページです。今イエズス会並びにローマ法王教はもう確実に有利な立場を築いてきています。大草頭下巻の341ページに、ローマ教会は黙々としてその勢力を伸ばしつつある。その教えは議会に教会にまた人々の心に影響を及ぼしている。世界中ですね。法王政は堂々たる大見物を築き上げているが、その奥まった部屋では昔の迫害が繰り返されるであろう。自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために教会は密かに、そして怪しまれないように勢力を伸ばしつつある。この教会が何よりも望んでいるのは有利な立場であると書いてます。そしてこれはすでに教会に与えられつつある。今世界で最も人気のある影響のある人物は誰でしょう。フランシス教皇、イエズス会、フランシスコ教会。イエズス会がローマ、その法王あるいは教皇になるということは全く異例なことです。もう有利な立場が今与えられている。まあ、読みましょうか。我々はローマ教会の真の目的が何であるかを間もなく見かつ感じるであろう。ローマ教会、カトリック教会の目的は、プロテスタントがやったことを潰すことです。そして世界を支配することです。三つ目は迫害することです。これがイエズス会の目的は、何回も言いますように富と権力を獲得すること。2番目にプロテスタントがやったことを覆すこと、良心の自由、信教の自由等々、あるいは聖書、聖書だけが唯一の権威ということも、もう覆するつつありますね。新共同訳が出てから特に。覆されつつあります。そう。だから、イエズス会の目的と、ローマ法教の目的は 重なっているんですね。神のこと、御言葉を信じそれに従う者は誰もでもそれによって迫害、非難と迫害を受けるであろう。イエズス会はどのようにして今や世界を支配するほどの力を得るんでしょうか。もう一回大総統上巻の293ページ読みましょうね。これはもうまとめて言います。キリストの福音が初代教会の信者に、もうキリストに対する愛とお互いにのその愛によって結束して、この愛の絆によって彼らは命を惜しまなかった。こんな力があることを見たイグナチウス・ロヨラ、1534年にイエズス会が発足されました。イグナチウス・ロヨラ、そしてフランシスコ・ザビエルが主になって、そしてイエズス会が結成されたんですね。つまりイエズス会はプロテスタントを潰すのには初代教会の真理に対する服従と徹底的なキリストイエスの愛による一致、それを覆せばいい。初代教会を真似るって言うんです。イエズス会は実に今それを真似て、そして今やもう世界で最も新世界秩序の山の頂点に立っている。あえて国々民族に混乱を起こして、そして危機を起こして、世界中に、そして自分たちの手で統合するという、ドイツのヘーゲルという哲学の法則を用いて、今世界の混乱、危機、混沌を解決するのは平和の使者、フランシス教皇以外にないと思わせているんですね。そう、今まで密かに黙々と人目につかないように働いていたけれども、もう今は全世界が認めている。世界の道徳の唯一の指導者はローマ教皇であると。イエズス会ローマ法王フランシス教皇はおそらく今全世界に存在する唯一のグローバルな道徳的人物である。世界の指導者たちはね、道徳性が低いね。だから争いはやまないけれども、ビリー・グラハムさえ世界の道徳的指導者はローマ教皇であると言っているんです。このイエズス会は、イグナチウス・ロヨラは法王に徹底的に仕えるように誓ったんです。自分たちは死体、そして法王にの言う通りにやると。このイグナチウス・ロヨラが主になって、そして、これを日本を植民地化しようとしたフランシスコ・ザビエルですね。ついにプロテスタント アメリカはイエズス会に乗っ取られたことを言いましたね。何回も2015年に国会で、アメリカの国会でこのフランシス教皇が演説したときに、イエズス会のバイデン大統領、ここに現れてませんが、下院議長のベイナー、そして全議員が立って大拍手したんです。もう新世界秩序の法王だと言ってタイムマガジンは表彰したんですね。この本当のクリスチャン、キリスト者に対抗するためには、この初代教会を真似ると言いましたね。今のフランス教皇のパフォーマンス、行動を見てください。もうなんと素晴らしいキリストのような方だろうと言ってみんな絶賛しているんです。そう、このね、ルシファー、天で戦いが最初に起こりましたね。ルシファーと言いました。イザヤ書の14章の13節、このイザヤ書の14章の13節を見ると、これは日本語ではね、日本語で口語訳聖書でこう書いてある。これはそうね、これごめんなさい、このルシファーについては、どこだったかな、そうそう、14章の12節、レイミエの子明けの名字をルシファーは、あなたは天から落ちてしまった、もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった、あなたは先に心の内にいた、サタン、ルシファーは、私は天に上り、私の王座を高く神の上に置き、北の果てなる集会の山に座し、雲の頂に上り、糸高き神のようになろうと欲望を持ったんですね。これは口語訳では私というのが2回しか出てない。英語では I 3回出てきます。3回、私私私、神に依存する必要はない、私は私で生きる。天使たちは、なんで神様が我々の自由を剥奪して律法なんて作られたのかと言って、詭弁を使って3分の1の天使を騙した。そう、私私、コリント第一の手紙の13章に描かれている愛、アガッペ、このキリストの愛は、フィリピ2章の6節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。キリストとルシファーの精神は全く相反してますね。自分を無にしてと新改訳、新共同訳では訳してます。イエス・キリストは死に至るまでそうでした。十字架上で、あの野獣馬たちが他人を救いながら自分を救えないじゃないか、降りて自分を救い、我々を救えとね。マタイ27章の40節、もし神の子なら自分を救え、 そして十字架から降りてこい。イエス様は己を虚しくする自己否定、これが天の法則であるんです。父なる神もイエス様も、そのキリストの愛が14万4000人に再現されるんです。無我の愛ですね。キリストの道30ページ31ページ、救い主は神の掟の原則、すなわち神と人とを愛するということをその生涯において完全に実行したもうた。また慈悲と無我の愛が救い主の命でありました。ですから私どもが救い主を眺め、救い主の光に照らされるとき、初めて自らの心の罪深さが見えてくる。なんて私の心は利己愛、利己心に満ちているんだということをキリストを眺めることによって知ってくる。キリストは無我の愛でした。14万4千は額に印された民と言われてますね。黙示録17章、額に印された。で、獣の刻印も額と右手に押すと言われてます。この額というのは心です、思いです。に無我の愛が植え付けられるか、あるいは獣の刻印を受ける人たちは、これは土曜日か日曜日かという問題よりも心の問題であるんです。サタンの精神か、私私私、これはそうね、それがねバビロンとなって、やがてバビロンのダニエル書のね4章の30節を見ると、ネブカデネザルは自ら言った、この大いなるバビロンは私が建てた、大いなる力を持って建てた私の王城ではないか、我が意向を輝かすものではないか。英語では私私私ってね3回言われてるんですが、日本語では2回私という言葉が使われている。これがサタンの精神であり、そしてバビロンの精神であり、そして最後の時代のバビロン、ローマ法王教のスピリットは、利己愛を共同体にしたものです。共同体にしたもの。だから、獣の刻印を押すというときに、利己愛という精神が植え付けられてしまう。永遠に。だけど、生ける神の印は、これは、イザヤ書の8章に、弟子たちのうちに、これ英語です、近代訳。弟子たちのうちに、神の律法を印すると書いてある。神の律法というと、愛の律法です。愛というと、無我の精神です。そう。14万4000生ける神の印が押されるということは、神の愛、自己犠牲の、自己否定の精神が植え付けられるというんですね。ちなみにね、イエス様が十字架につけられることに関する予言がダニエル書9章に書いてあります。口語訳で読みます。これちなみにだからね、これは ダニエル書9章の25節から、ユダヤ人とメシアに関する予言がありましたね。26節に、その62週の後にメシアは立たれる、つまり十字架につけられる、ね、この次の赤い字が、ただし自分のためにではありませんということは、口語訳にしかない、新共同訳にも、それから新改訳聖書にもない。自分のためにイエス様は十字架につけられたのではなかったんです。さあ、今や世界の頂点に立とうとしているローマ教皇は、この新世界秩序、グローバリゼーション、世界統一政府、これに従わないならば、全世界の国々はね、あのバチカンに従うようにと、あの黙示録13章に書いてある。日本も沖縄も。だから、そのバチカンの精神が、方針が日本に来、沖縄に来た時に、沖縄の県知事の権力、日本の総理、国家権力に従わなければもうアウトです。迫害以外、何ものもないんですね。この獣と獣の刻印と獣の数字に勝利するためにはどうすればいいんでしょうか。黙示録17章にも書いていますが、黙示録17章の絵がなくなってるね。黙示録17章にはね、別な表現がされています。赤い獣に政治権力、そして大陰符が乗っている、これは宗教権力です。全世界の政治権力に宗教権力、ローマ法権が乗って、そして従うように命ずるとき、戦いを挑んでくると書いてますね、はい、17の12節、彼らは、世界の諸勢力は子羊に戦いを挑んでくる。子羊、イエス様、天におられるからね。だから地上に子羊を代表する共同体に戦いを挑んでくる。が、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。イエス・キリストが勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。そう、すなわち第一コリント13章に生きている人たちです。彼らの額に、心に、思いに、キリストの無我の自己否定、自己犠牲の品性が完成するとき、彼らは戦う準備ができるんです。コリント第一の13章に生きる人たちです。暗唱している人たち、生きている人たちです。妬まない、嫉妬しない、恨みを抱かない、憎まない、どんなにされても、椿されても、悪行を言われても、あざけられても、みんなが自分を受け入れなくても、父よ、彼らを許してくださいと祈れる信者たちです。こういう完成された民が出来上がったとき、 セパニア3章の17節。あなたの神主はあなたのうちに増し、勇士であって勝利を与えられる。彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、誰が？あなたの神が。あなたの神が喜ばれる。祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばわれる。144,000人が勝利するとき、全天が大歓声で喜ぶんです。この間、世界の WC といってね、世界の国々から代表者が、野球の選手たちが集まって戦って、日本は準決勝に行った。そして手強いメキシコを破った。そして決勝戦に出た。アメリカ。決戦です。最後の決戦。結果どうなりました？日本が勝利したんです。もう大歓声を上げて大喜びです。やがて14万4千が全ての悪の勢力に、サタンに、世界を支配するローマ法教に勝利したとき、神様が祭りの日のようにあなたのために喜ばれるという表現はね、この聖句しかないそうです。ここしか。ゼパニア3章の17節。神様のために、キリストのために戦う準備をしましょう。自己否定、自己犠牲。それでは賛美歌の、これは何番かな、379番を歌いましょう。賛美歌の379番。
Thank you.
メン。天のお父様、御子イエス・キリストはあなたの恩愛をこの地上で実現されました。十字架で勝利なさいました。自己否定、自己犠牲の愛、我々にも与えてください。コリント第一の手紙13章、具体的に我々の生活に実行できますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。